ます。 FM 那覇より生放送でお届けしています、シャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの白間ひかりです。この番組は外見からは分かりにくい発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、すべての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。おはようございます。2月入りましたね。2月2日木曜日、時刻は10時31分を回りました。おはようございます。さあ2月一発目のこちらね、放送ということで、今日は、ゲスト MC、 認定ストレスケアトレーナー、ストレスケアカウンセラーの中めぐみさんと一緒に番組をお届けします。めぐみさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、あっという間に2月で、
本当めちゃくちゃ早いですよ ね
本当、
うん、この前にめぐみさんが年末に今年1年の、あの目標というか、その漢字一文字でね、目標立てるといいよってお話ししてくださったじゃないですか。立てましたよ私。
素晴らしい。
立てましたよ。
すごい。
ね、もう決めた、一応悩んだんですよ、いろんな文字の中で。でもこれかなって思ったのは地面の地です。
はいはいはい、
地、地に足をつけるとか、地盤固めとか、まあ、地道にコツコツとか、そういう流れで今年はそういった一年にしようかなと思いました。
いいですね。
で、めぐみさんの真似して、あの手帳の裏に、私は、ね、絵ではないんですけど、地ってめっちゃ太文字で書きました。本当真似ばっかりしてます。
いやいい、そこにまたね、そう思った理由も一言、あの箇条書きで書いておくと、見返した時に、なんでだっけって思わずに済むというか、なぜこれにしたかっていうのが、理由、本当に一言二言書いておくと、地固めしたいとか財布したいとかって書いておくと、そうだそうだっていう、そこに戻せるっていうか、自分の軸に、あのブレても戻ってこれる場所、
戻ってこれる場所、
帰る場所があるっていうのはいいですよね。
わかりました。
安心で、
はいはい、いいアドバイスいただいたので、今年はね、それで進んでいこうと思ってますよ。
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、
さあそれではね、今日はめぐみさんのコーナーをね、設けて、そちらでお話伺いたいと思います。それでは皆さん、番組最後までお付き合いよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は株式会社リットル、琉球スポーツサポート沖縄の提供でお送りします。那覇市おもろ町にある印刷会社、株式会社リットル。名刺、フライヤー、ショップカードや大判印刷、看板の制作など、プリント全般行っております。また刺繍、デジタル転写、プリント加工でオリジナル T シャツやウェア、ユニフォームを制作。お問い合わせは 098-988-1304、 株式会社リットル。お客様のご要望に寄り添い、心を込めて制作いたします。さあめぐみさん、
はい、
今日はめぐみさん、どんなお話を伝えていただけるのでしょうか。はい、
そうですね、
はい、
まあ、冒頭で、ひかりさんにストレスケアカウンセラーというふうに、はい、ご紹介していただきましたが、
はい、
まあ、フリーの看護師とストレスケアカウンセラーとして、活動しています。
はい、
でストレスについてなんだろうって、まあ、普段からねずっと頭の中は、あ、これ私ストレスに感じるなとかっていうふうに常に、それをうまくコントロールする方法として、はい、常に今全てができているわけじゃなくて、日々の刺激は毎日違うので、それに対応できる自分作りっていうのを意識してやっています。
はい、
でその中で今日は、まあ、ストレスについてもうちょっと、家族単位で少し考えていけたらいいかなというふうに思っています。
家族単位でね、はい、もうみんなで。
そうですね、
はい、
まあ、言ったら社会を、ね、ストレス社会って言われているけども、社会をじゃあそのストレス社会からどうするんだってなった時に、なかなか難しい取り組み方が ってなっちゃうんだけど、はい、でも社会って言ったら家族、ちっちゃな家族の集合体が家族、社会じゃないですか。
社会、あ、そうですよね、うん、
だから社会全体を、うん、あの私一人でどうにかとか誰かがどうにかっていうのはなかなか変えにくいんだけども、うん、だけど私の家族だったり、はい、私の周りにいる友達の家族だったり、うん、あので近い人たち、
うん、
だから家族が自分で自分の家族のことを、まあ、ちっちゃな社会の一つの単位なので、そこでストレスに対してもっと家族で学んでいったりすることで何かが変わられるんじゃないかな、はい、家族が変わると社会が変わると思うんですよ。
あ、まずはここからですね。
そうですね、言ったら、うん、社会を見れば今の家族の様子が分かったりするじゃないですか。
あ、分かるかも。
なんとなく、うん、こういう事件増えてるよなとか、うん、こういう、うん、あのことが今いっぱいあるよなと思ったら、
はい、
あ、一個の家族がすごくハッピーなんだとか、うん、あ、一個の家族が少し今疲れてるんだとかっていうのが分かったりするじゃないですか、う
ん、背景がなんかね、そうそうそうそう、感じちゃいますね、
うん、それを逆のパターンでというかイメージしてみると、はい、だったら家族ちっちゃい、うん、まあね、構成されてるのが、まあ、2人とか3名とか 4,5 名とか、うん、まああの両手以上に余ることはなかなか今はないじゃないですか、
はい、
だとしたらそこで取り組めることって、うん、少人数なので、
はい、
あるんじゃないかなっていうふうに思ったりするんですね、
うんうん、
だからその中で結局、学校とか会社とか行くと、
はい、
うん、理念があったり、うん、ルールがあったり、
ある、
約束事もあって、いろんなところからいろんな人が来るから、うん、こういうふうにしましょう、これはこういうふうにしましょうっていう約束事があります
よね。
どこの会社も多分ありますよね、
うんうん、
それでも、うん、トラブルってじゃないですか、
うんうんうん、
ってなると
それもありますね。
ありますよね、うん、だとしたら、うん、こんなに、ルールがあってこういうふうにしたら良くなるんだよっていうことを掲げていたとしてもトラブルが発生したり、人間関係で、うん、なんだろう、うまくいかなくなったりすることってなんだろうと思ったら、一人一人にやっぱり感情があるからですよね、
うん
うん、それのルールがあっても一人一人の捉え方が違っていたりとか、やっぱり今日は分かってはいてもできない日だったりとか機嫌がね分かってはいるよっていう日もあれば、なんだか、あ、そうよねって思う日もあったり、
あ、そうそう、気分いい日もありますよね
あるでしょ、うん、どっちもあるじゃない。天気ってやっぱり、はい、心の中って天気と同じように、
うん、
移り変わりが激しいのが当たり前だと思うので、うんうん、そこに対していちいち、なんだろう、今日私は機嫌がいいけどあの人ちょっと機嫌が悪いからとか、うんうん、誰かが誰かのことを批判とかし始めると、
はい、
空気が悪くなっちゃったり、うん、その人間関係にも影響が出てきたりとかしますよね、
うん、
学校もそうですよね。子どもたちでもやっぱりこうしましょう、ああしましょうっていう約束事があったとしても、はい、大人と同じように子どもの社会もいろんなトラブルがあってするわけですよ。子どもだって学校行きたくない日もあれば、大人だって会社に行きたくないっていう日もあって、
うん、
同じかなって思って、
じゃあ、ね、
うん、それを、うん、じゃあ帰ってくる場所ってなると結局家庭じゃないですか、うん、
はい、
うん、いろんな外での刺激があって、うん、傷ついたり嬉しかったりいろんなことがあって、それを持ち帰ってくる場所が家庭、うん、
家、
はい、で家族それぞれ、
うん
うん、になるじゃないですか、
はい、
だからそこで家族でちゃんと毎年日々成長していくっていうことを意識してやってるか、
うん、
やってないかでは、うん、家族の力が強い家族と弱い家族になっちゃうかなっていうふ
う
に思ってるんですね、
うんうんうん、
結局は外でのいろんな刺激があってそれを持ち帰って、はい、みんなそれぞれお父さん、うん、お母さん、子供、お姉ちゃん、お兄ちゃん、下の子とか何名かが外でのあった刺激をそのまま持ち帰ってきて、家の中はもう何言ってもいい場所っていうふうに認識だと、うんう
ん、ある
わーって、
わかります、
今日イライラしてるんだから私とか、あ、俺もだし、あれもだしってなったら、
家の中ぐらいちょっと
そうそうそう
自分の気持ち発散させてよっていう、う
ん、なるじゃないですか、
うんうん、
じゃあそれがみんながそうだったとしたら、うん、家の中ってどうなってます、
うん、もう嫌なムードだらけです
なりますよね、
うん、負のオーラだらけ、
だからもうゴミ箱状態なんですよ、
うん、
いろんなゴミが入っちゃって、
う
ん、
そうね、発散するのはいいけども、
そうそうそうそ
う、うんうんうん、
そうなってしまうと、うん、安心できる場所ではなかったり、
うん、
うん、 外の世界刺激もいっぱいもらってきたのに、うん、家の中でも、うん、安心できる場所じゃなかったり、うん、認められる場所じゃなかったり、
はい、
で逆に否定されたりとかってしちゃうと、うん、居場所がなくなっちゃったりしません？
う
ん、
ああそうですよ ね
大人だったらもうちょっとイライラするからって言って、
うん、
車運転してどっか海に行ったりとか、
うん、あできますよ ね、うん、大人はね。
そうそう、うんうん、じゃあ子供たちはどうしたらいいの、
うん、
ってなって、うん、なった時にああって一番、まあ、被害を被るというか、うん、家族の中でね、
うん、
あのみんながやりたい放題にしていると、うん、多くの被害というか負担をかけてしまうのは子どもたちなのかなって思ったりすると、うん、家族がちゃんとあのいろんなことがあってもそこであのなんだろうな認め合いながら今日こんなことがあったんだ、うん、そっかそっかこんなことがあったんだじゃあしんどかったねってお互いにお互いを癒し合える家族になると、うんうんうんいいなと思います。
わかります。一方的にね、
う
ん、
そうそうそうそう
言うだけではなく、うんうん、そのじゃあいろいろあったこう出来事を聞いてあげてそれでじゃあこうなんだねって言うだけでもまた違いますね、
うん、違うじゃないですか、
うんうん、
だから、うん、感情に乗っけて言葉を使って、うん、もう私だって大変だったんだからって言ってしまうと、うん、俺も俺もに自分もってなっちゃって、
ね、
じゃあ家族ってどうなんだって言ったらもうギスギスしちゃってもう嫌だこんな位っていう風に、うんあのなってそれが1日だけだったらいいんだけど、うん、じゃあそれが続いちゃったりとかすると、うん、やっぱり、うん、落ち着く場所じゃなかったり、
うん、
安心できる場所じゃなかったりしちゃうのかなって思うと、
うんうん、
あのまたなんだろう 外に戦いに行ける戦いに行ったら変なんだけど頑張れる力、
うん、
学校でまた勉強頑張ろうとか、
うん、
社会に出て会社に行って、うん、また仕事頑張ろうっていう活力みたいなのが、
はい、
あの養える場所ってどこかってなると、うん、家庭かな
家庭ですよねやっぱね、
と思うんですよね、
うんうん、
そうだから社会の最小単位である家庭の中が、うん、ちゃんと安心できる場所で保護されてる場所であって、
うん、
楽しくてうん、みんなが、自分で自分のことを決められる場所であって、
うん、
お互いに認め合える場所であるかどうかっていうのはそれがあるかないかでは大きな差かなっていうふうに思ったりします、
うん、かなり違うと思います、
うん
うんうん、本当に周りでもね、うん、子どもたちも小さな社会で、
うん、
この日中、
うんまあ
ね、
そうそうそう
今も学校子どもたち行ってるので、
うん そうだよね、
それもねちっちゃな社会で頑張ってるんですよね、
う
ん、
そうそう
で昨日あったことが今日あるわけでもないし、
うんうんうん、
逆に昨日なかったことが今日違うちょっとね、出来事があって
そうそう、うん、
もしかしたら心がちょっと傷ついて帰ってくることだってあるかもしれませんですね。そんな時にね、
あるね、だからそれをでも毎日それが続くと傷ついたことさえもなかったことにしちゃったりとか、
う
ん、まあいいかって今日お母さんに話そうと思ってたけど、
うんうん、
なんかお母さんもちょっと機嫌悪いから、うんうん、まあいいかっていう
ふう
に飲み込んでしまうとそれはもう癒されるわけじゃなくて溜まっていく一方なんだよね、
うんうんうんうん、
だからストレスって何もしないことが一番ダメなことだって言われてるんですね。放置しちゃうと記憶から忘れていっちゃうけど、
うん、
だってほら私たちだってちっちゃい頃に傷ついたこととか、
うん、
根っこの方に時々顔を出したりしません？
しますね。なんか楽しい思い出以上にそういう方が出てくるかもしれません。
ありますよね、
うん、
だからそれは、うん、忘れていかないと多分、うん、なかなかちょっと生きづらかったりとかしちゃうから忘れたふりをしてることもあったかなって思うんだけど、
うんうんうん、
何か社会に出てトラブルがあったり人間関係でつまずいたりとかすると、
うん、
そのちっちゃい頃の記憶が出てきたりとか、
うん、
あそういえばあの時もそうだったとか、だからうまく、うん、そっから心が育ってなかったりとかしちゃってることがあるかなっていうふうに思ったりする、うん、
なるほどね、うん、そっか、
うんうん、
今ねツイキャスにコメント来てます、
はい、
K さん、
はい、
白間さんこんにちは、久しぶりの投稿です、うん、はい K さんこんにちは、
うん、
今日はゲストのめぐみさんもいて楽しい話が聞けそうですなるほどとても共感できますとコメントいただいてます。ありがとうございます。本当ね、
うん、
やっぱ家族あってのこの社会、
うんうん、
そんな中でねその家族のそれぞれの力がねどう変えていくかで、
うん、
またその家族一人一人の家庭が変わっていけますからね、
変わっていくと思うんですね、
うんうんうん、
それもなんかその、うん、なんだろう経済的に豊かだからとか、
うん、
そうじゃないからとか、
うん
うん、そういうことでは全くないと思うんですね家族の力って、うん
はい
うん、お互いにやっぱりその、 さっきねその強めるのことを先に私言っちゃったんだけど、はい、あの安心と保護、家の中が安心できる場所であって、うん、保護される場所であって、
はい、
で楽しい場所、楽しいっていうのはあの親が、指示ばっかりするんじゃなくて自分もこうしたいああしたいってこの家族の構成員が、うんうん、一人一人がちゃんと自分の意見を伝えることができる、自分で決めることって楽しいじゃないですか、
楽しい、
失敗したとしてもね、それが言えることだったりとか、あとはお互いに認めること、その認めることっていうのはできないことがあってもいいんだよっていうことを、これ結構難しいんだけど、
難しいですよね、
だけど、ね、これまで何度も私話してきたけど、できるからスタートじゃないよって話をしたじゃないですか、はい、生まれた時もゼロからのスタートで成長していったよね私たちって中から、家族も一緒だと思うんですよね、家族っていうのはもともとなかったことがあの、ね、知り合って夫婦になって、まあ、子供が生まれてっていう風に家族があのゼロだったのが一個ずつ積み上げていって形になっていって家族なので、その100から始まるわけじゃなくて家族もゼロからのスタートなので、そこを忘れないで積み上げていく、だからできないことがあっても当たり前だよねって、じゃあどんな風にしたらっていうのが考えていくのが成長していくっていうことにつながるのかなっていう風に
思って、深いってもういつもながらに深いです、ね、本当ね、
と思うんですね、私ちっちゃい頃に娘にね、あのちょっと自分が多分あの仕事が忙しくてきつかった時だったと思うんだけど、
はい、
やっぱり夕飯作りながらちょっとイライラしてたことがあって、そしたら娘が何機嫌が悪いよねって言われてはってなって、女の子だからもう対等、中学生とかになるとはって言って、あこっちだって忙しくて、あの大変だったんだけどって言われた時に、あそっか
なりますよね、
なっちゃって、逆に私は本当にこの子供たちが言ってくれたことでハッとすることがいっぱいあって、そっかそっか私だけじゃないなって思うことが、今本当にあの時はでも忘れてたんだけど、こういう勉強を始めてこういう活動をし始めていくと、あすごい子供たちに助けられていたなってことが、私はすごくあって、
本当子供たち見てますよね、
見てる、恐ろしいほど見てる、そうで、さっき強めるって話をしたんですけど、
はい、
逆に弱める、
弱める、
家族を弱める3つの毒っていうのがあって、
はい、
三毒って言われてるんですけど、
なん
ですか、ちょっと怖いですよね怖いんだけど、
三毒、
三毒、それが、なんだ、否定をする、
あ、
あのなんだろう、何をやっても、例えば子供がすごく成績が上がって80点取ってきたってなっても、80点って、もっとできんかったわけ、ってなると、もう子供はもういいよってなっちゃうじゃないですかこんなちっちゃなことなんだけど、あのね、こういう時期にやっぱりおすごい頑張ったねってことを、やっぱり否定をしない、もう否定からは本当に何も生まれないので、
そうですよね、
否定をしない、否定するってことがもう家族を弱める一つ、
はい、
二つ目が、なんだっけ、はい、比較、他の子と比べるとか、はい、兄弟と比べるとか、
はい、
例えば、お母さんだと他のお父さんと比べるとか、でお父さんだと他のお母さんと比べるとか、
最悪、
最悪でしょでしょ、
で大人ではね今最悪って答え
でしょ
出るのになんで子供たちはこう、あ、お大人がですよ、
そう
お兄ちゃんはこうなのにってね比較しちゃうんでしょうね、
比較するでしょ、
最悪って子供も思ってますねきっと
思ってるよね、絶対、そう、比較でしょ、弱めちゃんの比較、もう一つは、指図、親の指図、
指図、
親はやってるつもりないけど、
はい、
子供が小学校高学年から中学生ぐらいになるときに、だからこんなってやっといてって言ったさって、お母さんに言うとに、やっとけば大丈夫とかって言って、そうかなって言いながら子供がやりました、でうまくいかなかったときに、お母さんがこうやれって言ったからやったのにできんかったさって言ったら、なんでかね、あんたがちゃんとこんなしてやらんかったからじゃないっていう、またその子供を否定する言葉を親は無意識なんだけど使っちゃったりしてますよね、は
い、なってるかも
ね、なって、だからもう子供がわーってあの言い返せる年齢になったら、もうとにかく私はあんたのために思って言ってるんだから、お母さんの言うとにやっといたら大丈夫って言って、そこで飲み込んで、そのまま大人になっていってしまうと、社会に出てから、それを教えてくれる人がいなかったら、どうすればいいんだ ってなっちゃったりとか、う
んうん、悩みますよね。
そこでその社会と適応がうまくできなかったりする、大人になっちゃったりとか、うん、でそこでお母さんの言う通りやってきたのに、親の言う通りにやってきたのに、うん、うまくいかなかったじゃないかっていうふうに子供からしっぺ返しが来たりとかするんですね、
うん、
今私が、まあ、クライアントさんとかにも、
うん、
中にはそういう人もいらっしゃっていて、
うん、
抑えすぎたんだなとかっていう、まあね、反省というか、うん、そういうことも日々カウンセリングの中でも出てきたりとかしてるんですけど、
うんうんうん、
私の自身にも、まあ、打ち当たりすることはいっぱいあるな
と思って、ありますね。今話聞いてたら、うん、いろんな場面が思い浮かびました、ね、
そう、指図っていう感覚はないんだけど、
うん、
心配して先走って、そうそうそう、こうした方が絶対大丈夫っていう、
うん、
未来のことなんて親も分かんないはずなのに自分の経験からそれを押し付けようとしてる、
うんうん、
だけど自分で考えて自分でやってみて自分で失敗したら、ああって言って子供はそこで学んでいくんですよね。
本当ですよね、
うん
うん、
だからそれを見守るっていうのは親の仕事なんだけど、
うん、
どうしてもやっぱり心配が先に出ちゃって、
うん、
心配イコール言葉が出ちゃってっていう風になって子供を押さえつけてしまってるっていうことが、
うん、
まあ日常の中で多々あるかなっていう風に、
ね、今の3つはね本当に思い当たるとこといっぱいありますね、
うん
うん
うん、
あそっかそっか、
そうなんです。
こういうね、弱み、
うん、
そういった3つの毒もちょっとね、うんうん、そうそうそう、お話聞けましたけども、うん、それではじゃあこの家族力、
はい、
はい、うん、めぐみさんの感じる家族力を、うん、まあ、まとめていただけると、
う
ん、
はい、
うん、
そうですね、まあ、一人一人ストレスはさっき言ったみたいにほっといても何も変わらない、うん、いつか変わるだろうとか、
うん、
時間が解決するだろうかするだろうとかっていうのはもう無理な話なので、
うん、
一人一人が成長していくしかないんですね、
うん、
親は親として、
はい、
やっぱり死ぬまで勉強だったり訓練が人生っていう中の訓練が必要だと思うので、
うん、
親としての成長が必要だし、
うん、
子供たちも子供たちで子供として成長していく、お互いに成長していくってことを家の中で、
うん、
お互いにそれは意識して話し合いをしたりとかしていくことは大事かなっていうふうに、はい、思っています、
うん
うん、愛していく技術っていうのも訓練が必要だと思うんですね。
愛していく技術、
うん、そう、うん、家族を守って愛していく技術は、訓練が必要です。
うん、
なので、まあ、そういう、ね、サポートも、
うん、
私の方でもやってますので
うん、うん、
ぜひ興味のある方は、
うん、
はい、ストレスケアカウンセリングも、うん、ぜひ体験していただければなというふうに思っています。
なんかね、分かっているようで分かってない、うん、今言われて、そうそうそう、話を聞いてそうだったよなって思うところが本当に振り返されられる、本当にそういうお話だったな、
うん、
今日は。ああ、打ち当たりがいっぱいあったな、
うん、家はね、ですから安心して、
うん、まあ、
本当に帰って、
はい、そうね、
ご飯食べて、美味しいご飯食べて、うん、体の栄養を与えて、
うん、
で心の栄養もしっかり補充して、
うん、
また外で行ってきますって言って、行って
本当です、ね、
それぞれが行って、うん、またそこにいただいまって言ってくる場所、
うんうん、
そうするためには甘えるんじゃなくて、
うん、
お互いにやっぱり、支え合うっていう認識は必要かなって思います、
うんうん、本当ですね、うん、子どもたち、まあ、親も含めて、
うん、
こう、嫌なことがあった、
うんうん、
それをバーって感情のままに、うん、話す日々が続くのではなくね、
そういう
日があったとしても、
うん、
じゃあそれを一緒に、
うん、
支え合ったり、それに共感するような耳を傾けてみたりっていうね、
う
んうん、それだけでも変わりますからね。
いいかもしれない。
うんうんうん、そっか、ありがとうございます
いえいえ、
おめぐみさん、このままエンディングに行きます
はい、わかりました。
いや、でもね、今日はたくさんお話ししていただきたかったので、うん、すごく良かったです、うん、ありがとうございます、
ありがとうございました。
はい、なんかめぐみさんね、はい、ストレスケアトレーナー、ストレスケアカウンセラーとしてね、はい、活躍されていますので、はい、ぜひ、もっともっといろいろなお話聞いてみたいと思う方いらっしゃいましたら、うん、インスタグラムありますよね、
はい、
なんかめぐみ、
はい、
今はインスタグラムで大丈夫ですか、紹介、
ね、
うんうん、
はい、
インスタグラムで中めぐみとありますので、うん、
はい、
ぜひ検索して DM も送って、
はい、送って
ください、はい、トレーニングされてみてください。
はい、
ケイさん、私も打ち当たりがありましたためになる話でした。
は
い、聞いていただきありがとうござい ます。はい、それではもう本当にエンディングです、
う
ん、めぐみさん、
あっという間
ですよ。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今日は認定ストレスケアトレーナー、ストレスケアカウンセラー ターの中めぐみさんと一緒に番組をお届けしました、はい、最後までお時間お付き合いありがとうございます。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう、はい、パーソナリティは白間ひかり、ゲスト MC の中めぐみでお届けしました。良い週末お過ごしください。バイバイ。
ありがとうございました。
この番組は株式会社リットル、琉球スポーツサポート沖縄の提供でお送りしました。